ただいまから2025年2月23日、年間第7手術の礼拝を捧げていきたいと、思います。本日の聖書箇所は、ヘブル書7章の、13節から14節ヘブル書7章の13節から14節、説教題は恵みの御座と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。では本文をお読みします。私たちがこれまで語ってきた方は、祭壇に仕えるものが出たことのない別の部族に属しておられます。私たちの主がユダ族から出られたことは明らかですが、この部族についてモーセは祭司に関することを何も述べていないのです。では御言葉の取り次ぎのため、お祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、私たちがキリストにおいて神の言葉の、糧を、霊的に与えられて、いる場所としてこの礼拝が与えられていることをありがとうございます。私たちは、キリスト抜きでは何事もすることができず、イエス様から離れては、枯れてしまう、弱く儚いものでございます。どうか、キリストを信じて父なる神様に、寄りすがっていくことがやめることがないように、信仰に立ち続けることができますように。信仰とは、神の言葉を、キリストの言葉を、その語りかけを聞き続けること、これにつきます。主よ、どうか、自分自身のことからとして、あなたからの御言葉の、取り次ぎをの中身を語りかけとして聞くことができますように、他者に適応することなく自分自身の存在そのものに語られた言葉として受け入れることができますように助け導いてください。委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ヘブル書の7章の13節から14節ですけれども、ある意味では、ヘブル書の著者、使徒ですけれども、私たちがこれまで語ってきた方はというふうにね、一つの、ある意味では段落を設けております。総括ですね。全ての総括ではありませんけどもね。いつも言ってることですけども、ヘブル書っていうのは新約聖書の中でもですね、難しいですね、やはりね。聖書全体が、もう本当に聖霊によってね、キリストの霊によってこう、字義通りに解釈するというよりは、それを字義通りに解釈するのもいいんですけれども、霊的に読まなければいけないっていうね、性質を持っております。人間的に読まなければいけないところと霊的に読まなければいけない、このね、二重性っていうものがね、聖書の特質であります。でこの聖書の特質の、根拠は何なのかって話なんですけどね、難しいことは置いといてね、宗教学が何たらとかね、歴史学が何たらとか、そういう難しいことはね、私たちは学ぶためだったらば、その大学院とか大学とかね、そういうところとかね、何らかの通信講座を受ければいいだけの話でありまして、教会は、知識を伝達する、学校ではございません。教会は、何のために存在するのか、というとね、この神の言葉としての、聖書の福音ですね、直訳すると良き訪れ、良い音信ということでありますね。これをキリストを信じてより明瞭に聞いていくために存在するのであります。っていうことはどういうことかっていうと、聖書を学ぶためになんかこうね、聖書を学ぶカルチャー教室みたいなところに行かないで、なぜ教会に行くのかというとね、 私たちはその聖書を勉強しているわけではないんですよね。聖書を通して、私たちが、神様から期待されている事柄を、何と言われているかというとね、ちゃんと書かれております。ヨハネの、福音書のね、20章の、31節ですね。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることを、まあ、キリストっていうのは救い主っていう意味ですけどね、あなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであると。だから、キリストを信じるまでは私たちは罪の中で死んでいた状態である。それは自分自身の過去を顧みたときに、それはもう本人自身がね、気づくと思います。何をやっても何をやってもね、うまくいこうが失敗しようがね、心の中にかっぽりとこう、空虚な穴が開いておりましてね。何をもってしても埋め合わせすることができない、こう実存的なね、不安感。こう言語化することのできない、両親の呵責だとか。罪意識ですね、まあ、あるいは孤独感でもいいですよ。何のために自分は今生きてるんだろうかっていうことはね、まあ人生の状況がうまく塩梅がいってる場合はね、特に問うことはないのではないでしょうか。だけれども私たちが一度ね、他者が理解することができるかどうかは別にして、自分自身にとって試練や困難のただ中に陥れられた時にね、まあ、それが誰のせいかとか そういうのは一応判断停止した上でですね、苦しみにあった時にね、私たちは初めてね、自分自身の、命の限界っていうものね、生きることの限界っていうものに壁にぶち当たるわけですよ。でそこで何度も頑張って這い上がろうとしてね、それでもね、ずるずると底なし沼にね、落ちていくと。で、頑張ってるうちはね、試練があって、困難があってね、自分ではどうする、特に病気なんてどうすることもできませんよね、自分たちにはね。問題の数々で経済的な状況かもしれません。対人関係の問題かもしれません。まあ、仕事でね、クビになった。まあ、こういうのもね、自分の力では、会社あってのことですからね。どうすることもできません。学校だって普通の人たちはみんな卒業してるのに自分だけ中退せざるを得ない。これもね、まあ、ある意味では、自分の力ではどうすることもできなかった結果論であります。で、そこに至るまでにね、結果が違うのに、その過程においてどれだけ私たちは頑張ってきたかってことですよ。這い上がろうとしてね、底なし沼から這い上がろうとして、泥まみれになりながらね、血だらけになりながらこう這い上がろうとしたけれども、結局私たちの人生はうまくいかなかった。まあ、うまくいく人生ってどういう人生かっていうふうにね、成功とか失敗で測ることのできないものが尊い人生の性質ですからね。何をもってして成功か失敗かっていうところがね、こだわっているのが結局のところ私たちのキリストを信じる前の人生であった。成功しても虚しさがあり、どこかね、過去の栄光に過ぎないものになってしまったりとかね、よくあります。失敗したら失敗したでそれがもうトラウマになっちゃってね、フラッシュバックになって、現在を生きる、今を生きるっていうことがとても大切なのにもかかわらず、未来に向かってね、望みを持って生きることがとても大切なのに、過去の一つの、いや一つに限らない、ね、複数のトラウマが、まあ、あるいは失敗体験が足を引っ張って現在の自分自身を、暗くさせていると。十分に今を、生きていくことが叶っていないと、そういう状態をね、生きていたとしてもね、死んだも同然っていうね、表現をすることができます。で、聖書を読むときにそれがね、徐々に徐々にですけどね、 変えられていきます。これは必ずそうであります。どのような人も聖書に出会って聖書を読んで、それを知識としてお勉強するだけだったら全然変わらないですよ。それだと教会の存在意義っていうのもありませんしね、福音宣教の存在、その行為の責任っていうのも特に見当たらないわけであります。なんで福音宣教なんてね、金儲けにもならないことをしなければいけないのかなんていう話になりますしね、なんでこんな礼拝なんてね、時間を取ってね、人生の貴重な時間を取ってねしなきゃいけないのか。でもする人たちがいるんですよ、集まる人たちがいるんですよ。神の言葉を自分自身の心でね、ストレートに聞きたいと思ってる人、腹の奥で聞きたいと思ってる人ね、いるんですよね。関心ない人は別にね、自由になさっていいと思うんですけどね。そういう人生における闇の中でね、落ちるだけ落ちてってね、まあある人たちは底つき体験でね、もうこれ以上落ちるところがないみたいなね、まあそういう人たちにとって聖書の神様っていうのはね、キリストの父なる神様っていうのはね、キリストご自身は私たちを救ってくださる唯一の、お方であるっていうことがね、わかる。そしてそこから引き上げてくださる、これが救いですよね、ある意味ではね、簡単に言うとね、まあいろんな説明の仕方がありますけどね。で、救われたらじゃあさよならっていうふうに普通しますかって話なんですよ。まともな頭を持ってるんだったら、救ってくださったイエス・キリストに感謝して神様に本当にありがたいと思うんですよ。まあ地上の出来事で考えたらね、こんな障害者をね、作業所にね入れてもらえた、こんなね病状を持ってるのにね通院することをね許されたとかね、それプラスね、もう福祉制度の中に入ることができましたって、みんな喜んでるじゃないですか。それは自分は本来そのような価値がないにもかかわらず、よくされたからですよ。まあこれがある意味では福音ですよ。でも地上の福音と違ってね、聖書の福音っていうのは神様直結の良き訪れですよね、良き恩信なので、この世の何者にも変えがたい喜びをもたらすものなんですよね。聖書を読む目的というのは、聖書の知恵を知識をこう学んでね、それをこう聖書的な価値観として人生を処世術として技法論として使っていくのではなくてね、あなた方がキリストを信じて命を得るためですと。今まで死んだような人生だったんですよ。うまくいった時もあるし、失敗した時もあった。でもそれらすべて成功か失敗なんて関係ない、善も悪も関係ない。キリストを信じるまでは私たちはみんなね、霊的には心身が生きてたとしても、霊的には神のとの関係では死んだ状態だった。つまり神を知らない状態だった。で、神から離れた結果、聖書の神から離れた結果、自分の人生がどれだけひどいものになってきたかっていうこと。で、本来喜びの上にさらに喜びを体験することができたのに、聖書の神様を信じることができなかった、知らなかったかゆえにね、その喜びが本当の意味での永遠の喜びにならなかった。で、その神様と私たちの間にキリストが立ってくださってね、地上的な、有限の限りある喜びをね、永遠の喜びに変えてくださる。それは私たちの健康状態に左右されない、経済的な状態に左右されない、対人関係でね、まあ今まで私たちの教会でもね、親が離婚した方々とかね、そもそも親がいない方々とかね、施設出身の方々とか、まあそういう人たちたくさんいましたですけどね、まあ障害を持っている方々もたくさんおりました、入院中の方々もおりました。で、そういうところで愛の手を差し伸べることができる人間には、人々の努力には限界があるっていうことですよ、要はね。で、今まではもう本当にリアルでね、こういう福音を伝えるときに、あるいは礼拝を提供するときにね、どうしたって労力を 使わなければ、ダメだったんですけど、今の時代は SNS がありますからね、入院中の患者さんがスマホを持っていればね、ワンタップできちんと虐待されてて家の中でね、凍えてる布団の中でね、あるいはこたつの中で親がいるからっつってね、外でね冬に凍えながらね礼拝に参加してくれた方々もいます。そういう人たちが命の電話とかその程度でね救われるわけないんですよ。そんな話を聞いてもらった程度で、ね、その程度の地上の疑似福音、福音にならざるもの、一過性の対処療法でね、人間が私という存在がね救われると思ったら、人生なめんな、命なめんなって話なんですよ。まあ夜中のね2時3時ぐらいにねメスが、まあ今日もね来ましたけれどもね、すごく苦しんでるっていう話でした。教会はそういうのに対応しなければいけない。まあ教会が神様っていうわけじゃなくて、教会を通してキリストが本当に臨在豊かにね、神の愛を注いでくださるわけですよ。この世っていうのは逆のことをするわけ。不安を煽ったりね、求める愛情を求めて続けてさせてね、その上疲れさせてバタンキューして、しかも愛を与えないわけですよ。でも神様からの愛っていうのはキリストを信じて命を得たら永遠の愛になります。それは、ね、だから私たちが聖書を読む目的というのは、この神様からいただく命をキリストの死と交換でね、キリストの死を信じることによって、そしてキリストが復活したことで私たちが罪人にも、死すべき罪人、不幸で当然至極の罪人である、神から離れてね好き勝手やってて、で自業自得の闇の人生を送っていた罪人の筆頭格である私たち一人一人、これがキリストを、信じることによって、それだけでいいんですよね。神から永遠の命が与えられる。この永遠の命は地上においてどう働くかというとね、どんな虚しさをも打ち砕きます。どんな困難をも突破します。なんか新教宗教みたいにね、スピリチュアル系みたいにね、こういうことをやったらね、この世でね繁栄しますよと、成功しますよと、ね、啓発本が言うようにね、プラス思考マイナス思考とか、そういうことじゃない。そんなのはご利益宗教って言うんですよね。キリスト教っていうのは本質的に、宗教に分類されておりますけども、その実体たるや宗教ではございません。キリストを信じて本物の命を神から受けるかどうかっていうね、真理そのものであります。キリスト以外にこの世に救われる神の名前は一つもないというのが、キリストの使徒であった筆頭格の使徒であったねペテロの最初の聖霊に満たされた説教でありました。この方以外によっては誰も救われない、つまり命を得ることができない、本当の人生を生き抜くことはできないし、こんな試練の中で神を待ち望んで苦しいけれども忍耐し続けることは、我慢じゃないですよ、聖霊による忍耐が与えられて、それを信じる、神は必ず私を助けてくださる、そうでなかったとしても信じることをやめない。なぜなら私は試練があろうが困難があろうがね、命救われたものだからって、ここに忍耐の根拠とがあるんですよ。しかし我慢は自分自身の我の力で我慢しますからね、我の慢心と書きますよね、我慢ってね。我慢したらその後ね、試練や困難から抜け出た時に、よく頑張った俺私褒めてやりたいと、こう傲慢になっていくわけですね。そうなるとまたね、試練や困難を招き寄せるようなもんですよ。なぜかというと、人生におけるさまざまな、試練や困難とかね、不幸っていうものはね、自分自身の罪、すなわち 何が罪って言ってる、神から離れた結果ね、自分自身が傲慢不尊になるっていうことが全ての根なんですよね。だから本当に神の御前でね、命を得たいのであるならば、キリストを信じるっていうこと、キリストを信じるっていうことはどういうことかっていうとね、何かに宗教に頼るっていうことじゃないですよ。命を得るためにキリストを私の命の恩人として受け入れて信じるっていうことで、キリストを通して神様との関係が回復しますのでね、日々その神様からもらう命でね、その命どこにあるんだってね、信じてね、なんか体験とかあるのかって、まあそういうのはね、体験の有無は別にして、命はこの聖書の神の言葉に書かれているわけであります。人を通して神様が語った言葉が記述されているもの、これが聖書であります。だから聖書は知識の書としてただ単に読むのは、読みが間違っているということであります。この聖書を通して読み進めていくとですね、必ずキリストを信じるように導かれていきます。キリストを信じるように導かれていくとですね、別に個人主義をね、教会は推奨しているわけではありませんので、必ずですね、礼拝において神を愛するようになります。礼拝を捧げるっていうことは宗教行為とか儀式を行うっていうことと違うんですよ。そうではなくて、神を愛するために神ご自身が人間に定めた方法なんです。神の方法なんです。でも人間の方法はどうですか。神様に喜ばれるためにとか、人々を喜ばせるために、自分で勝手に作り上げた方法で自業自得でそれがスカになってしまっている。逆にね、恩をあだで返されることなんかもよくあります。特に偶像礼拝とか異教に関しては特にそうです。どんなに熱心にね、そういったものを儀式的に守ったりね、慣習として守ったりしたとしてもね、それでね、自分の人生変わったとかね、少なくとも悟りを得ようが 何しようがね、命はないんですよ、そこには。キリスト者はなぜ頑固に礼拝を守ったりとか、あるいは神の言葉を聞き続けてね、説教者として聞き続けたりとかね、礼拝を捧げるかと、自分の命が救われたという証を内に持ってるからですよ。その証はね、まずキリストが福音書において絶対の証としてね、生き様としてね、表したものであります。実に十字架の死に至るまで神に忠実であった、真実を尽くして人々を癒し続けた、愛し続けた、許し続けた、そのように教えた。そして死で終わるものではなくて、復活のキリストはね、私たちを今でもキリストと信じて命を得るようにとこう招いてくださって、それがその招いている場所の一つが教会、中心地点が教会であります。周辺には福音宣教する人とかね、キリスト者がいたりしてね、そういう人たちに聞けばいいと思うけれどもね。だから儀式をやってるんじゃない、キリストを信じて命ある人生を送ってもらいたい、それだけのことのはずなんだけども、それだけを語るのにこの聖書のこの分厚さがあるわけですね。で、それを自分一人だけで、あるいはその教会の一人一人がね、一緒に学ぼうっていうふうにやったとしてもね、限界があるから、だから私たちはね、教会という単位でね、こう礼拝を捧げるということとキリストを信じて命を得るっていうことはね、本当に裏と表なんですよね。リンクしてるんですよ。これを区別したり分離したりすることはできないんですよね。だからキリストの言葉を聞けば聞くほどですね、命に満たされていく。で、命に満たされたものは不思議に礼拝したくなっていく。なぜかというと、命救われて命が満たされるものは聖書の神様を、ね、どこぞやのね、どこぞやの馬の骨か知らないような偶像の何も動くことも何もすることもできない、どんなに祈ったって何もすることのない偶像に、あ、いや行こうとかそういうことじゃなくてね、聖書の生ける神様にね、復活のキリストに感謝の意を捧げたい、自分自身を捧げたい、自分の命が救われたっていうことならなおさらです。だから礼拝したい。なぜ礼拝という形を取るのか、それは聖書に定められているように、神を愛する行為が礼拝という基礎から始まるから。で、その上でですね、前回の復習から少ししていきたいと思うんですけどもね、 前回キリストが私たちの罪の重荷を担ってくださったお方であることを学びました。で、他者に担ってもらえるような重荷は、ギリシャ語でバロスと言います。自分、まあ結構のそのみんなね、日本人に限らず頑張り屋さんなところがあるからね、限界が来てもね、自分自身の限界とかね、人生の泥沼にはまってもね、他の人に助けてって言う勇気がない人結構多いですね、やっぱりね。だけどちゃんとこう聖書は使徒パウロを通して、まあ、ガラテヤ書に書いてある通りに、他者になってもらえるような重荷もあるんだよっていうことを、言っております。そしてもう一つ、自分自身にしか担えない重荷、ギリシャ語のフォルティオンという言葉ですけども、こういうふうにね、聖書のギリシャ語っていうのは、日本語で重荷と訳されている同じ言葉を二重の意味で使い分けしてるんですよ。だからここのところを、きちんと押さえていかないと、ここで書かれている重荷っていうのはね、罪の重荷っていうのはね、他者に協力を仰ぐことができるバラスだろうか、それとも神との関係においてキリストに対する信仰と信頼を込めて自分自身しか担えない重荷なんだろうか、フォルティオンなんだろうか、まあ、こういう識別をしながら聖書を読んでいかないとですね、重荷は全部他の人のせい、重荷は全部自分自身のせい、まあどっちかになる、自責か他責かになってしまうね。そうしてくるとですね、まあその聖書が本来命を約束しているね、その命に満たされた人生というものを送ることができなくなってしまいますね。で、そういう、ここに私たちの立法主義的な錯綜があるわけですよね。この罪の重荷が自分自身しか担えないのか、それとも他の人たちに手伝っていただくのか。この識別がないところに立法主義的な錯綜、聖書の読みというものがあります。自分自身しか担えない罪の重荷を他者に重くて追い切れないにもかかわらずね、他者に対して押し付けてしまいがちな私たちであります。で、このことをイエス様はマタイの福音書の23章の2節から4節で警告しておられます。律法学者たちやパリサイ人たちはモーセの座についています。まあ、聖書っていうのはモーセ五書っていうものがありまして、まあ、創世記から、旧約聖書の創世記から最初の書からね、新明記というと5冊の書はモーセ五書と呼ばれます。で、律法という、律法を狭い意味でやるとですね、考えると、このモーセ五書というものの規定が全て律法となります。で、その律法学者たちはパリサイ人たちはね、そのモーセの座についています。まあ、律法の座についているということですね。規則、規律、ルール、支配、ね、自分の力で実行せよ、もっと頑張れ、まあ簡単に言っちゃったらダメなんですけど、簡単に言うとそういうことであります。ですから彼らがあなた方に言うことは全て実行し守りなさい。しかし彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うだけで実行しないからですと。まあそういう人いますね。口だけ番長みたいなね、そういう人いますですよね。でもキリスト者はキリストを信じるという一点において有言実行な存在である。有言実行な存在でなければいけないって言ってんじゃないですよ。そういう命令じゃないです。キリストに似たものと信じれば信じるほど作り変えられていきますね、私たちはね。私たちのアイデンティティが神の御前で本来回復あるべき姿に回復していくんですよ。古い私からキリストを信じて命に満たされた新しい私へと、まあ誰も気づかないかもしれないけどもね、自分自身の中では変えられていく。自分自身でも分からなかったら神様から教えられて分かっていくんですよ、その変化。それは今までの自分は言うだけで実行しない自分だった。しかしキリストを信じて命を得るとね、まあ言うことは言うし、実行すべきことも実行する。しかし私たちを取り巻くキリストを抜きのね、不信仰の世界というのはで生きている人々はね、また彼らはっていうふうにイエス様は言います。重くて追い切れない荷を束ねて人々の肩に乗せるが、それを動かすのに自分は指一本貸そうともしません。こういうことされた人たちたくさんいるんじゃないですか。 この、4節の重くて追い切れない2の、2というのはね、見事にですよ。先ほど申しましたけど、自分自身しか担えないはずの重荷、すなわちフォルティオンの複数形が使われております。人にはそれぞれ、一人一人に自分自身しか追い切れない重荷、証明、使命、務めというものがあるわけですよ。しかし、世に生きる人々とか、ね、まあ、家族とかね、悪友とかでもいいですよ。何でもいいけどね。職場の人とか学校の人でもいいですし、宗教者たちはね、自分自身ができもしないことを、他の人たちにこれやれ、あれやれ、これを買うべきだ。ね、これをね、購入したら宗教的な箔がつくとかね、こう言ってく、言って搾取していくわけですよね。でも、イエス様によれば、それはそういう搾取しているものが改心してきちんと悔い改めしてみんなにごめんなさいして、まず己らが、ね、搾取する者自身がね、神との関係を回復してね、キリストを信じて命を得ない限りはね、ずっと他の人たちをねに重荷を、負わせてしまう。だからモーセの座っていう言葉が出てきますけど、この言葉は戒めと律法の原価を示しているのであります。旧約聖書、古い契約と書きますけれども、この旧約聖書の命令の限界を示しているのであります。で、正反対にヘブル書の著者は大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと励ましているわけですね。ヘブル書の4章の16節、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかという励ましであります。私たちが恵みの御座に近づくということは、恵みの神に対する接近、アプローチであります。でも、そのような聖書の神、恵みの神、キリストの父なる神、唯一なる神にね、唯一にして三位一体の神に、このように神というのは、この唯一にして三位一体の聖書の神しか存在しないっていうね、これが聖書の主張であります。他の神々っていうのは全て偶像です。だから私たちは今までね、キリストと出会うまで、神の言葉に触れるまで、ひどい迂回路を通ってね、回り道をしなければいけなかったわけでありますね。で、今や私たちはこの教会における礼拝において、あるいはキリスト者同士の交わりにおいて、憐れみを受ける存在となっていくわけですね。恵みをいただいていくことができるようになったわけです。折にかなった助けを、受けるためにですね、何の躊躇もなく恵みの神、聖書の唯一にして三位一体の神に近づこうではありませんか。大丈夫だよっていうふうに言っている。しかし、先ほどの宗教者、旧約聖書を盾にですね、自分自身の重荷を他の人になすりつけるようなやつは、別に宗教者じゃなくてもいいけど、そういう人たちいっぱいいるでしょ。そういうのはね、別に無視していいですよってイエスも言ってるんですよ。これが福音でございます。使徒パウロはですね、キリストの使徒パウロはエペソ書において恵みの御座を神に接近することとして理解しております。大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかってありますよね。これ御座っていうのは神様が着座されている、座のことを言います。で、これをね、神の座っていうふうに、言えるはずなんですけどね。憐れみ、恵み、折にかなった助けを受けたものとして、近づこうっていうことは、要するに、神様と、深い交わりを愛を持ってしてね、していきましょう、祈っていきましょう、礼拝していきましょうっていうことですよ。だから神の座っていうふうに言えるところをわざわざ恵みの座っていうふうに言ってるんですよね。恵みの座を神に接近することと同義として理解しているんです、パウロは。で、恵みの座に着座されている神に接近するための方法は一体何でしょうか。エペソ書の3章12節ですね。私たちはこのキリストにあって、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができますっていうのが答えであります。で、ちなみにですね、だからね、神に恵みを求めて、まあ、礼拝したい、祈りたい、ね、キリスト者の交わりの中で神の愛を注がれたいというのであるならば、 1にも2にもまずキリストに対する信仰が必要です。まあ信仰って言ったら固い苦しいかもしれないから信頼ですね。真実を尽くすということでもいいです。真心からキリストを受け入れるということ、まずそこからスタートですね。でキリストにご自身のことを、聖書からでもいいし、あの教会からでもいいしね、まあ、いろいろな学びの場があるでしょ。その学びの場っていうのは学習の場ではありません。命を受容する、場であります。命はお勉強で得られるものじゃありませんからね。だからここで学ぶっていうことは要するに、キリストにの教えに従う、キリストが派遣した教会の、秩序に従っていくことによって分かってくるものなんですね。福音を信じたゆえの命っていうものはね。信仰もそうです。信仰とは何ぞやって言われた時にね、難しいことを答えることできないじゃないですか、私たち。なかなかね。しかしね、あの使徒パウロによればね、あのキリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができます。これが礼拝の中で分かるようになっていくっていうためにね、一人では無理があるから、だから教会があるわけですよ。だからこそ礼拝があり、聖書を学ぶ目的はね、知識や知恵を習得する技法論とかね、処世術を学ぶことではなく、キリストを信じて命を得るためだよねっていうところに焦点を合わせた場所は、カルチャースクールとかね、聖書研究会、ただのね、未信者による聖書研究会ではそれは得られないんですね。まあ、YouTube、未信者の YouTuber の聖書講義とかもありますけどね。目的が違えているんですよ。教会の目的とね、聖書の目的と。で、この、キリストにあってっていうふうに言ってますけど、キリストにあってのこのあるっていう言葉はね、まあ、ちょっとこなれない言葉かもしれませんけど、英語で言うと、in を、in Christ、を意味します。ギリシャ語で言うとこれは前置詞の縁という言葉ですね。縁。インって英語、ニョロニョロの中にっていうことですから、キリストの中でっていうことであります。で、キリストにあって、キリストの中において、神との関係における平和を得たということであります。そして、神の恵みの中に、まあ言い換えならば、キリストの中に私たちが、信仰を持って入った。さあ、命を得るわけであります。そうすると、その、永遠の命をもってして、恵みの神との関係を親しむこと、味わうことができるようになってくる。そうすると、神様の、恵みの神の、その恵みをですね、の中に、今私たちは、立つことができる。キリストを信じているならばね。でも、キリストまだね、信じて、いるかどうかわからないし勉強中なんですとかね、そういう方々も、求道者の方々もおられます。だそういう方々はそのまま継続して、まあ、礼拝を通して神を愛し続けることを表明し続けてね、まあ、祈ったり祈られたりしてね、特別何かね、頑張れとかっていうことではなくて、恵みの神のその、神ご自身をね、キリストご自身を味わい続けていけばいいんじゃないかなっていうふうにね、思いますし、諸教会ではそれでいいと思います。私たちの教会も諸教会の一部であります。ローマ書の5章の、2節、しかしキリストを信じて明確にね、もう神様の霊に触れられてね、キリストに対する信仰に導かれてね、まあその告白表明、繁栄としての洗礼を受けたならばね、キリスト者になることができますが、使徒パウロはローマ書の5章の2節で、このキリストによって私たちは、信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいますということです。だからキリストを信じたらキリスト者に、なるための洗礼を受けて、まあ、教会の一員になるんですけども、その、信仰によってですね、キリストに対する信仰によって、実は恵みが恵みとして本当の意味で味わうことができるわけですよ。これを恵みに導き入れられましたっていうふうにね、言ってます。だからキリストを信じれば信じるほどね、だんだん自分の中で恵みが大きくなっていくわけですよ。恵みとは何ですかっていうのは、とりあえず置いといてね、 恵みの中心は、まあここで一つだけ言えることはイエス・キリストっていうことですよ。キリストと出会えば恵みが何であるかってことが分かります。命が与えられるっていうことが恵みであります。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいますということですからね。キリスト者になるとね、恵みの中に導き入れられ、加えてですね、望み、まあこれは希望ということでありますね。あの過去現在未来において、望みを持って自分自身の、自分史っていうもの、自分の歴史というものを紐解いていくことができるようになるんですよ。だからもう過去のトラウマに悩まされることはない。過去のトラウマのただ中で一つの解釈しかできなかった、あの時はもう本当に傷つけられて自分自身はねダメだったんだ、それを神の望みを持って信仰の目で見ていくことができるから癒されていくんですよね。過去の出来事は変えることはできない。しかしその過去の解釈や感情的反応を変えることはできるんです。現在に対してもそうですよ。現在の自分自身が不安定で、ね、ガクガクブルブルしてるかもしれない、恐怖におののいてるかもしれない、うん、でも今永遠の今においてね、神に対する望みを、いつも持って喜び続けることができるんですね。別に感情的にやったっていうふうになる必要はないです。あってもいいけども、ここでの喜びっていうのは神の喜びを喜びとしていくっていう信頼です。自分自身が今惨めな状態であったとしても、神様はその状態に対してね、いなと言わない、肯定してくれる、喜んでくださっている。あなたが今何はともあれキリストを信じて命を得て生きていることを私は喜ぶ。恋人との関係においても、配偶者との関係においてもね、最も大切な人との親友との関係においてもそうですよ、ね、仲がいいっていうのはね表面的なものですよ。根源は仲良しの根源は、ね、なんで仲良しかというと、その人に対して自分たちがこの人が生きているからありがたいなっていう思いがあるからね、仲良しになれるじゃないですか。だからその人が病気であったりとか、命の危険が迫ったりとか、亡くなってしまったらそれは悲しくなるわけですよ。でそういう根源的な命っていうものがね、に対する尊厳っていうものを神様は喜んでおられますからね。その結果としてね、その人と愛し合えば、その人と仲良くすれば、まあ、教会でもそういうことが起きてほしいんですけれどもね、祈り合っていくわけですよ。この人が今ね、試練の中にいるかもしれないし、苦しみの中にいるかもしれないけどもね、生きていてありがとうございますって、こうやって取り出していければね、最高ですよね。なぜならば自分自身が生きてて他の人からありがとうっていうふうにね、あなたがいなければ自分は今頃こうなってたからって言われることほど私たち喜ぶ勘どころないでしょ。そういうふうに言われたら誰だって喜ぶじゃないですか。自分の存在を支える命があるってことはそういうことなんですよ。だからそれだけ望み希望っていうものはね、当然重要なわけです。未来に対しても、私たちは未来に対して不安を抱くことが多々あります。なぜかというと未来っていうのは確定してないからです。しかし神を信じてキリストを受け入れたら、未来というものは人知では測ることはできませんけど、どうなるかわからないのは変わらないんだけれども、望み続けていくことができます。どんな暗い将来であったとしても、どんな明るい未来であったとしてもね、神様はその未来において私をね、現在から未来において、過去現在未来において貫いて、望みの希望を耐えることなくね、私たちに対する期待を絶やすことはないわけですね。そうすると私たちは未来に対して一人ぼっちで不安になる必要はない。イエス様と一緒にどういう未来であったとしてもいいだろうと、イエス様と一緒にその未来を生き抜いてやる、そしたら不安が打ち破られていくわけですね。その結果としてもしかしたら親友が与えられるかもしれない、愛する人がそばに与えられるかもしれない。でも与えられても与えられなくてもイエス様と一緒の過去現在未来の、自分の歴史の読みっていうのはね、 解釈っていうのはね、望みと喜びに満ちたものに変えられていくってことです。キリストを信じて命を得るとそのようなことになってきます。だから礼拝したくなってくる。だから神の言葉を聞き続けて生きた、途中でやめたくないっていう思いが出てくるわけで、何も強制ではないんです。宗教は強制です。イエス様が言ったところの律法学者とかね、言うだけ言ってね、他人に重荷をなすりつける、それが宗教でございますよ。で、宗教の関係者も自分自身の身分が上がればね、そういうふうにやっていく。だからキリスト教会の本質っていうのは制度や組織、建物にあるのではなくて、実際そのキリスト教会の中でキリストの愛と命がね、一人一人に留まっているかどうかに判別されるべきです。神の愛の秩序がそこにあるのか。喧嘩ばっかりしてる、まあ別にいいですよ。真理が明らかになるときに一定程度の喧嘩はとかね、議論とか討論っていうのはあるべきだと思いますし、まあ使徒パウロもそれは認めております。本当の信者が明らかになるためにはある程度は仕方ないでしょう。しかしずっとね、教会で毎週そうだっていうのはちょっとその教会がやばいですよね。何にせよ教会の存在理由っていうのは福音を語りうることができるかどうかっていうところが生命線であります。だから福音を語ってない教会はどんなに儀式が立派でね、建物が小綺麗であったとしてもね、荘厳であったとしてもね、まあ虚しいだけであります。本当の意味でその教会っていうのはキリストの、体であるっていう風な表現があるんですけどね。キリストは教会において、例えばね、霊的な夫であるっていう風な表現もあります。教会はキリストの花嫁として扱われる。つまりキリストを通して神様は教会の私たち一人一人の人格を愛しているってことですね。キリストを信じて命を、永遠の命を受けていくと、神様が私たちのことをどれだけ愛してくださって、どれだけ守ってくださるかっていうことがね、はっきりしてきます。で、このエペソ書におけるキリストに対する信仰により、最初はキリストにあってっていうことですけどね、キリストの中においてっていうことですけど、キリストに対する信仰によりっていうのを、この夜っていう言葉はね、英語ではスルーという言葉が使われています。ギリシャ語ではディアという言葉、これは要するにキリストに対する信仰によりっていうよりも、キリストに対する信仰を通してっていうことですね、ヨハネの福音書の14章の6節、これは通してどういう、キリストを通してどういうことか。イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ、通してでなければどうなんですか、誰も父の身元に行くことはできません。すなわち聖書の福音を掲示した三位一体の唯一なる神に到達することはできないということであります。それはキリストを通してでなければならない。使徒パウロはここを解説して、キリストに対する信仰がなければ聖書の神父の身元に行くことはできないということを言っています。だからキリスト者か否かを、何が決めるのかっていうとね、別にキリスト者の家庭にクリスチャンホームに生まれたから、宗教2世だからキリスト者だなんて、そんなの無効ですよ。意味ないですよ。自分自身がそんなね、家庭環境とかそんなの突破して、ね、クリスチャンホームでなかろうが、ノンクリスチャンホームであろうが、キリスト教徒で縁もゆかりもなかったですよ、私もね。言うてしまえば無宗教無神論の、ところで、あるいはその仏教とかね、もう混合宗教のめちゃくちゃな家庭環境の中から日本人っていうのは生まれるものなんですよ。もともと宗教的に言うと、もうキモくてキモくてって、外国人からするとはっきり言ってしまえば、仏教もあれば神道もあってね、パスポートなんかでよく宗教欄っていうのがあってね、通行するときにですね、その国に入国するときに宗教を答えなければいけないところがあるんですけどね、どこの国行っても無宗教だなんて 書いたが最後、警戒されますよ、本当にね。なぜかというと、何らかの宗教っていう、リリジョンっていう英語ですけれどもね、持ってない人たちの、世界中の人たちに対しての価値観っていうのは、どんな宗教でもいいんですよ。どんな宗教でもいいんだけれども、伝統的なものであればね。まあ、キリスト教でもいいし、イスラム教でもいいし、仏教でもいいんですけどもね。無宗教とか無神論って書いちゃうと、この人は自分自身を制御するところの絶対的な価値観を持ってない、やばい人間だっていうふうに見られるんですよ。これがワールドスタンダードですよ。ガラパゴス化が進んでいる多神教の日本人には分からない世界、これは。日本に住んでるだけでは分からない世界。まあ私は海外の渡航履歴があるのでね。何回かですけどね。しょぼいけども。そういうところは、かなり気をつけられました。もちろん私はキリスト者として言ってるので、まあ、キリスト教って言ったらね、OKOK みたいな感じになります。全然ね、問題ないんですけど。で、そういう世界に通用しないことを日本だけでやってるっていうこの異常性っていうのはね、キリスト者になって初めてわかります。なんで神道と仏教が一緒にあるんだろう。なんで無宗教みたいなね、そんなのんぽりみたいな、政治的のんぽりみたいなね、家庭で育ったんだろうって。そりゃ、機能不全家族にもなりますよ。無神論だったら人間が神になっちゃうからね、何も信じないってなんかかっこよさそうです。何にも依存しないという意味でかっこよさそうでいてね。それで生きていける人はいいけれども生きていけない人は知らないよっていうさ、単なる競争主義をね、宗教的な言語で表したものに過ぎないからね。そんな家庭で育ちたくないですね、私はね。育っちゃったけどね。無神論の価値観を持ちながら神道と仏教はね、敬うみたいなヘンテゴリンな家庭で育っちゃったから、もう霊的にめちゃくちゃな状態ですよ。で、そういう状態でみんな日本人は来るから、もう教会の最初においてね、その霊的状態っていうものを整理整頓するのに、ものすごく聖書を読ませないとダメなんですよ。読まないとダメ。そして、恵みの神っていうものが、唯一にして三位一体であるっていう基本教理をね、もう叩き込まれていかないとね、それを愛を持って語られていかないとね、本当にもうね、なかなかね、いろいろなこうトラウマからの脱出とかも難しいしね、将来に対する不安とか現在を生きることに対する困難とかね、難しいでございます。私を通してでなければ、すなわちキリストを通して神に至ることと、キリストに対する信仰を通して神に至ることは、いずれにせよどちらも同じ意味なのであります。キリストを通して、キリストに対する信仰を通して神に至ることができる。それ以外は知りませんよ。もうないんです。それ以外はないんですよ。だからキリストご自身が道であり、真理であり、命なんです。それ以外は道でもなければ、真理でもなければ、命でもないんですよ。だからね、ダミーに騙されて、コピーに騙されちゃダメなのね。レプリカに騙されちゃダメなのね。そういうものを、たとえキリスト教であったとしても、宗教としてのキリスト教の教えを伝えてるだけであるならば、福音語ってないのであれば、キリストに対する信仰を強調し、神から命を得るっていうね、実体験をもたらさないような教会は、宗教としてのキリスト教を、マネジメントしてるだけですよ。それは言ったらすぐわかると思う。まあそういうところだけばっかりじゃないところがね、まあやっぱりそのキリスト者の人口が少ないのでね、ありがたいところではありますけどね。まあ日本のキリスト教っていうのはね、多くなればいいっていう主張している人もいるかもしれないけども、まあ少数精鋭だからこそね、あんまり宗教化したキリスト教っていうものがね、伝えられないというところがあります。世界中行ってみていたらね、大聖堂がある、大街道がある。だけどもガラガラで、ね、一桁の人数しか、ね、教会員がいないなんてところ、ザラですよ。まあ、イギリスとかもいっぱいあるんですよ。大きなね。もう天にまで届くバベルの塔みたいなね、教会、いっぱいあるんですよね。アメリカも教会いっぱいあります。うん、まあ、ほとんど形骸化しているわけですね。まあ、アメリカはちょっと違った意味でね、熱心さがあるみたいですけどね。うん、ちょっと、かなり、こう、オーバーヒートした熱心さでありますけどもね。 ただヨーロッパのキリスト教会よりはマシかなっていうふうには思っております。ただ日本で言うと、例えば長崎県に当たると、で育ってるとですね、キリスト者の数が、まあ、全国平均だいたい約 1% なんですけども、長崎県になると、私が調べた時は 3% から 4% でありました。だからクラスの中でとか職場の中でとキリスト者の人たち結構多いんですよね。ただ残念なことに、いわゆるその宗教にせいってことは大嫌いなんですけども、親がキリスト者だから私も洗礼を受けてないけども教会に行くこともほとんどないけどキリスト者なんですよって言ってる人、聖書持ってるからキリスト者なんですよっていうような表明が多すぎた上での 3%、4% ですからね。形骸化がヨーロッパ化してるんですね、要はね。ヨーロッパの人たちも同じ理屈でね、私はキリスト教徒だけど、じゃあ日曜日教会行ってますか、ね、ちゃんと聖書読んだり祈ったりしてますか、いや、してない。洗礼受けてますか、いや、洗礼も受けてない。でも、信仰はキリスト教なんですか、あ、そうですって。もう全問答みたいになります。キリスト教を宗教として捉えていくと、こういうような全問答が起きやすい。そんなんで誤解されて、だから結婚式をキリスト教式で挙げたから私はキリスト教神派でございますと言ってもね、まあちょっとどうだかなって。一年に一回クリスマス礼拝にね、まあこの世のクリスマスを謳歌するよりも本物のキリスト教会でね、クリスマス祝ってるから私はキリスト教徒ですとかね、言ってる、政治家一族の人たちもいますね。大切なのは、もう日曜日を性別するなり、あるいは教会がね、まあ、その、普通の曜日でもいいですけどもね、提供する礼拝とかミサに預かっているかどうか、預かりたいと思うかどうか。なぜかというとね、その礼拝の場にはね、恵みの神がいて、そこに近づきたい、愛する人がいたらね、私たちその人のそばにいてあげたいでしょ。同じなんですよ。神様もいてほしいんですよ。愛する私たち一人一人に対して。キリストを信じて私の愛を受け取ってもらいたいっていうふうに願って懇願している神様が聖書の神様でもあります。まあ、要するに神の御座、すなわち恵みの神への接近する方法はキリストに対する信仰なのだということが強調されます。ローマ書の3章20節から22節。なぜなら人は誰も律法を行うことによっては宗教的な規律だとかルールを行うことによっては修行をすることによっては神の前に義と認められないからです、救われないからですってことです。律法を通して生じるのは宗教を通してでもいいけどね、罪の意識です。しかし今や律法とは関わりなく、これがキリスト教なんですけどね、しかし今やここからキリスト教始まるんですよ。律法とは関わりなく、律法と預言者たちの書によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエスキリストを信じることによって信じる全ての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。キリストを信じることによって救われるっていう道が開かれた。宗教とは別にですよ。したがってキリストに対する信仰を通じて神の恵みを受けることができるのであります。だからキリストを信じてね、キリスト者になって洗礼を受けてさ、そうすると何が起きるのか。三つにまとめてみました。一番目は、キリストの皆のゆえに生きるようになります。二つ目は、キリストに対する信仰のゆえに生きるようになります。そして三番目は、神の望みのゆえに生きるようになります。それぞれ、聖書の根拠を示すと、エペソ書の5章20節、キリストの皆のゆえに生きるっていうことはどういうことか。いつでもすべてのことについて私たちの主イエスキリストの名によって父である神に感謝しなさい。まあ、これは感謝しなさいっていう言葉はユーカリストっていうね、言葉で、感謝するとか感謝の言葉を言うっていうことですね。まあ要するに、まあ祈りの中で感謝するっていうのも含まれますけれども、それは個人的な次元で。共同体的な次元ではね、神に感謝してるからこそ同じ神に感謝してる人たちの集まりに行きたくなる、これがキリスト教なんですよ。教会に来いっていうことじゃないですよ。キリストの愛に感謝しまくったら本当にね、死んでた人生からね、生ける人生、命のある人生にね入って嬉しいから、同じ神を、聖書の神を信じている、キリストを信じている 人たちの集いに集まりたい。まあ言うこと、別に仲良しになれっていうことではないですよ。別に仲良しになってもいいけど。うん、まあ、仲良しと喧嘩っていうのはね、瓜二つですからね。まあ、嫌いな人もいるかもしれないし、好きな人もいるかもしれない。そんなの関係なくですね、キリストと出会うために、感謝の意を表明するためにね、教会の集いに、まあオンラインであろうがリアルであろうがね、行きたいと足がね、動くわけであります。うん、まあワンタップのね、指先が動くわけであります。で、2番目、キリストに対する信仰のように、これはコロサイ書の2章の7節。キリスト者になれば、はい終わり、あとは自由で、そういうことじゃない。キリストのうちに根ざし、立てられ。これ、立てられっていうのはどういうことかというと、自分自身の人格が他の兄弟姉妹と一緒に立てられていくっていうことですね。今までズタボロだった人格が、生き方が立て上げられ、回復させられ、再建されるってことです。教えられた通り信仰を固くし、溢れるばかりに感謝しなさい。で、この感謝しなさいっていうユーカリスティアっていう言葉でね、まあ同じことですけど、感謝を捧げること、感謝の祈りっていう意味であります。さらには、3番目、神の望みの上に生きるようになる。第一テサロニケの5章の18節。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。神様が望まれているからといって、感謝できない奴らはダメだから感謝しなさいって言ってるんじゃないでしょ。キリストを信じて命を得たことの爆発的な感謝があなた方にはありますよね。確かに、私たちはそれをあなたにね、あることを認めますと。だからね、抑圧することなく、今までは感謝でき、ね、何をされても感謝できなかった、ふてくされていたかもしれないけどね、神様に感謝表明するためにね、一緒に集いましょうと。一緒に礼拝しましょうと。一緒に神の言葉を聞き続けましょう。洗礼を受けたら、聖餐式でね、キリストの血と体に預かってね、キリストと霊的結合を果たしましょうと。で、この全てのことにおいて感謝しなさい。この感謝しなさいっていうのも、ユーカリストという言葉ですね。感謝するとか感謝の言葉を言うということであります。キリスト者は実に、神の望みに生きるものになるということだから、その代償として与えられるものは、償いではありません。キリスト者になったからこうしなければいけない、ああしなければいけないっていうふうに言ってる教会があるんだったら、ちょっとねって話ですね。教会のルールをただ押し付けるだけがキリスト者生活じゃないんですよ。もしそれがキリスト者の抑圧につながるんであるならば、そんなルールなの、そうじゃないです。そのルールって何のためにあるかっていう。その人が伸び伸びと新しいキリストを信じる人生を生きるために、望みを失うことなく、諦めることなく、喜んで感謝して生きるためにルールっていうのはあるんですよ。よりよくね、それが信仰、キリストに対する信仰に集中できるようにルールっていうものがあるんですよ。ルールというのは束縛するものではなくて、その人をより愛するための、自由を得させるために必要最低限なものを教会は用意する、それだけでございますよね。で、本文には、私たちがこれまで語ってきた方は、祭壇に仕えるものが出たことのない別の部族に属しておられますと書かれております。これ何のことか。これまで語ってきた方っていうのは、無論、誰のことかわかりますよね。主なるイエス・キリストのことであります。福音とは実際、キリストご自身のことであります。キリストを我が犬として受け取ること、それが信仰ということであります。キリストを信じると、神の命が私たちの中に注ぎ込まれてきます。そして神の命に触れてね、永遠の命に初めて限りない死せる命っていう、今までの自分の人生がどれだけひどかったかっていうことが分かるわけですよね。で、これが分からない人に対して、いくらね、あなたのね、今のね、生活はね、ダメだっていうふうにね、もし言ってるところがあるとするならばね、それはもうちょっと、お門違いっていうことになります。そういう人たちが最も欲しい言葉を私たちは用意しなければいけません。キリストはあなたを愛して命を救うために十字架にかかって死なれて、そしてあなたが諦めずに悲嘆に暮れないように復活してくださって、天に昇られてね、あなたの礼拝を待っておられるんだよって。あなたの信仰と告白を待っておられるんだよって。ことをね、 言い続けてね、まあ、例えば一緒に祈る時でもね、みんなのように祈れないんですって、下手くそですからっていうふうに言ったらね、それでもね下手なまんまでねいいんだよって、無理しなくてもいいからね、もしそれでも恥ずかしいと言うんだったらね、代わりに祈ってあげようかと、もうそれでいいんですよ。だから私たちは本当にキリストに近づくものに対して恥をかかせてはならないわけですよね。十分に配慮しても足りないぐらいなので、配慮に配慮を重ねていく。ですから何度も言いますけど、福音とはキリストご自身のことであり、キリストを神の言葉として、告げることであります。そしてこの神の言葉の中に、神の言葉の別名は命の言葉です。この神の言葉をキリストにおいて語って語り続けて、その人が聞くならば、だんだん命がね回復していくんですよ。そうしたらキリスト者になりたい、もっと御言葉を学んでいきたい、もっと礼拝していきたい、もっと賛美をしていきたい、まあ、こういうふうになっていく、もっと祈りたいってなっていくんですよね。でその成長を温かく周囲は見守っていくっていうのが教会の務めでありましたね。せかしちゃダメですよ。もう芽が出たかなつってね、何度も何度もね植物のね、あの土を掘り返してたら根がね腐っちゃってね枯れちゃうじゃないですか。同じことです。でここの本文から、分かること、まあ2つ、挙げます。第一はキリストにおいて語る神ということであります。で第二は福音とは神の約束であり、キリストの死と復活をその中心点とする、頂点とするということであります。で第一にキリストにおいて語る神、ヘブル書の1章の1節から2節、神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、これ旧約聖書においてってことですね。多くの部分に分け、多くの方法で語られた。しかしこの新約聖書の時代、そして今に至るまでの時代、この終わりの時には、御子にあって私たちに語られました。神様は多くの方法で今まで語られてきたけど、今はキリストの教えと言葉と語りかけにおいて私たちに語ってくださるわけです。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られましたと。で2番目、だからね、キリスト以外の声に惑わされてはいけないということですね。じゃあ説教者の言葉っていうのはキリストの声とどういうふうに両立するのかと。説教者の説教っていうものが聖書の福音に基づいて語られているんだったらば、聞いてる人はすぐ見分けます。あ、聖書の言葉通りに語ってるなって、ね、なんかこう知識的なところで少々間違いがあったとしてもね、キリスト教に信仰における本質的な愛の部分においては全く聖書通りに語ってるなと。十字架の死に関してもね、罪の許しに関しても、霊的な解放に関してもね、ああ福音が語られてるなっていうのは本当に分かりますよ、これ聞いてたらね。で私も聞き手なんです。語りながら自分で聞くことっていうのは、まあもちろん聴覚的にはできるんですけれども、しっかりと自分の存在に受肉させるためにはね、それらの神の言葉をね聞き直しという作業が必要ですからね、日曜日の夜とか月曜日以降にね何度も聞いております。まあ御言葉に対する上書きっていうものがまず最初に来なければ、キリスト者として、洗礼を受けるっていう、願いっていうものもあまり強くなりませんし、またキリスト者になってからもですね、聖餐式を受け続けていきますけれども、聖餐式っていうものを単なる儀式として捉えてね、行きがちであります。だから一番最初はやっぱり御言葉に対する上書き、どんどんどんどん福音をね味わっていく。で福音とは神の約束であり、キリストの死と復活を中心とするということを抑えましょう。ローマ書の1章の2節から6節、この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、旧約聖書の役割というのは福音を、ね、明かしするために、書かれているわけであります。旧約聖書の一切は新約聖書におけるイエス・キリストを信じて命に至るということをね、キリストを通じていなければ神に至ることができないということを明かしするために書かれているわけです。だから旧約聖書を読んでなんか命令のね書としてね、誤読することがないように、その命令の書の体を通してね そこにキリストの愛を見出していく読み方をね、ずっと礼拝続けて御言葉聞き続けて聖書読んでいったり、みんなと一緒に祈り合っていけばね、目が開かれていきますよ。旧約聖書厳しいなみたいな風にね、印象がある方々はね、だんだんだんだん旧約聖書も恵みの神だっていうことがよく分かってきます。巫女に関するものです。巫女は肉によればダビの子孫から生まれ、つまり聖家族におけるね、ヨセフがここで絡んでるわけですよね。ダビデの末裔であるヨセフですね、うん、でマリアと婚約しましたから、ここで処女会談が起き、聖霊によって、キリストの 子なる神がですね、完全なる神の子として、完全なる人間として、お生まれになったということ、これをキリストの受肉と言います。クリスマスということでもあります。キリストの受肉を祝う日がクリスマスでございますね、去年祝いましたけれども、福音というものはこのキリストの受肉から始まるわけですね。肉によればダビデの子孫から生まれ、そうそうです。神様は肉って言いますけど、この肉体を備えられなければ本当の意味で、私たちのね、辛さとかに同情することができないわけですよね。もちろん神様は不可能はないですよ。だけども実際に私たちと同じ肉体を取られて、キリストは歩まれて死なれ、そして復活したっていうこと、これが福音なのわけです。で、聖なる霊による読み方もあります。聖なる霊によれば死者の中からの復活により力ある神の子として公に示されたから、人間はね、死者からの復活っていうのはまだなんですよね。まずはイエス・キリストが、死者から復活することによってね、唯一の神の子である、三位一体の第二位格であるということがね、示された。私たちの主イエス・キリストです。この方によって私たちは、恵みと使徒の務めを受けました。逆に言うとですね、ここでは使徒の務めっていうふうにね、ちょっと難しい言葉が使われていますけど、使徒パウロは使徒でありましたからね、使徒の務めって言うんですけど、私たちに還元して言うならば、この人生において最も自分自身が、担わなければいけない崇高な務め、生きがいのある生きる意味を与えてくれる務めをね、キリストによって私たちは恵みとともに受けたんだっていう。で、皆のために全ての異邦人の中に信仰の助長をもたらすためにそれが起きたということであります。全ての異邦人の中に私の名前を入れていけばいいです。この異邦人というところにね、私の名前を入れて読んでいけば、キリストに対する信仰の従順っていうものが必要だという。信じてはい終わりじゃない。信頼している方に従っていきたくなりますよね、人間関係の中でも。この人の言ってることは信頼できるから、この人に一生ついていこうって、ね。それと同じことを、キリストとの関係で、使徒パウロはね、言ってるだけです。キリストを信じたら、従順、服従していきましょうね。で、それは強制されて、いやいや服従するんじゃない。キリストを信頼するあまり、この方が言うことは全て神の言葉である。神の語りかけである、私たちの人生を命に満たすものであるから、感謝に溢れて従いたい。だから聖書でね、熱心にね、あなたと一緒にいたい。救われた後ね、あなたに服従していきたいっていうふうにね、願うものが現れました。福音書に書かれております。その異邦人たちの中にあって、あなた方も召されてイエス・キリストのものとなりました。私たちが例えば家族の中で一番ね、人間関係の中で一番、職場の中で、学校の中で一番のけものにされていて弱いから召されて選ばれたんですよ。あんまり神様は強い人には興味ない。弱い人にを本当にそこの底までね、愛していきたい、そう思っておられる神様なんですね。だから神様はヘブル書の著者、使徒を通してキリストを語らせることでね、福音を私たちに伝えているのであります。ヘブル書難しいなっていうふうにね、最初に来るかもしれませんけれども、このヘブル書全体のテーマ、聖書全体のテーマでありますけれども、福音ですよ。 この書から福音を今学ん、今まさに味わっているわけであります。福音は神の恵みを受けて私たちに感謝の心を起こさせて、キリストにすがることの喜びを与えます。誰もね、喜べないのに喜べと言ってるわけではないのでございます。でも教会も間違えてしまうとね、聖書の読みを、個人で間違えてしまうとね、自分は今こんなに落ち込んでるのに喜べというかと、そのように申すかと、神様なんてひどい方だなんていうような誤読をしてしまうことがあります。でも聖書はこう言ってます。ピリピ書の4章の4節、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。まあ、これ主にあってっていうのはね、にあってっていうのは先ほども言いましたところ、英語のin、ギリシャ語のen という言葉で、主の中において喜びなさいってことですね。自分自身において喜べって言ってるわけじゃないですよ。自分の感情で喜べって言ってるじゃないですよ。主の中において、キリストと結ばれて、信仰によって結合して、聖餐式において、まあ洗礼式において結合して、そのキリストの喜びを我が喜びとして解放しなさい。もう一度言います、喜びなさい。厳密には主にあって喜びを持ち続けようという福音的な進めであります。一過性の喜びが、信仰者以外の喜びであります。キリストを信じる者は命の喜びを持っておりますのでね、命を救われたことの永続的な喜びを持っておりますので、喜びをキリストの中にあって持ち続けよう、キリストを信じながら持ち続けようということです。常に絶えず主にあって、つまり神の恵みを受けた者として感謝の心で喜びなさいということであります。で、本文の祭壇に仕える者が出たことのない別の部族に属しておられますというのは、キリストが、まあ、十二部族の中でレビ族の系図に連なっていないことを、意味しております。レビ族だけが、祭壇に仕えるもの、祭司職を得ることができるんですね。重ねて、私たちの主がユダ族から出られたことは明らかですが、この部族について、モーセは祭司に関することを何も述べていないんです。重要説、まあ、ここを書かれております。キリストは律法に定められた、旧約聖書ですね、律法に定められた祭司職でなく、この創世記に出てきますけれども、メルキゼデクを予告とした大祭司なのでありました。ならば何のための大祭司でしょうか。キリストに対する信仰を固く保つための、弱いは弱くて弱くてね、つつくとすぐ粉々になってしまう私たちに心底同情してくださるための大祭司なんであります。こんな大祭司は世界中探してもイエス・キリスト以外におられない神であります。ヘブル書の4章の14節から15節、さて私たちには諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるんですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、全ての点において私たちと同じように試みに遭われたんです。お祈りします。恵み深い愛する天の父なる神様、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではない。恵みの御座に、近づこうと思う者は皆キリストに対する信仰を持って、キリストを通して父なる神様に至って、そしてキリストがどのようなお方であるかということを様々な場面で、特に教会を通して、礼拝を通して、祈りを通して、キリスト者の交わりを通して、味わうことができます。その時に、忘れがちですけれども、私たちは弱い存在であるということです。そしてその弱さに誰も手を差し伸べることは ありませんでした。しかし唯一イエスキリストだけが、私たちのこの弱くて儚く脆い存在、人生において、神の同情をもって、愛してくださったお方であります。しかも罪を私たちと違って犯さないお方でありました。にもかかわらず私たちが試みを受けて、うなっているように、キリストご自身が最大の試みである十字架を、通って、苦難に遭われたことを常に思い起こし、キリストのその犠牲によって私たちの苦しみが解かれた、解放された、癒された、回復されたということを、望みを持って信仰を、保つことができますように助け導いてください。 主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。